聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章14節から18節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の265ページです。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。それでは福音は神の力ですと題して、鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、ローマ人への手紙というのは他のパウロが書いた手紙類とちょっと違うところがあるんです。それは他の手紙類というのはパウロが自分の弟子であるとか、自分が宣教した場所に対してそこで救われている人たちに対して書いている手紙なんです。ですから他の手紙類は知っている人たちに対してこうこうこういうことがあったけれどもというような話になっているんですね。ローマ人への手紙だけはちょっと違って、これから行く、ローマにこれから行きます、でその前にまず挨拶として、私はすごい行きたいかったんですということで手紙を書いているんです。パウロの中にどんな思い入れがあったかは定かではないんですけれども、ローマといえばもう世界の都、当時の中では本当にローマを中心にして今このローマ帝国が動いている、そういうところだったと思うんですね。今の世界だとニューヨークはまあ経済とかの中心地とか言われますけれども、でも決してニューヨークだけが世界の都ではないという、まあ、いろんなところが世界の都というふうに言われるようになっているわけですが、ですから当時のローマというのはやっぱり今のこのニューヨークよりもきっと存在感としてはすごい大きいところだったと思うんですね。そこに対してパウロがどうしてもそこにいるこうまだ小さいクリスチャンの群れにもっともっと励まして、もっともっと大きくなっていくのを見ていきたい、そういういろんな強い思いがあったと思うんです。ですからパウロはローマ人への手紙を書くのにあたって福音を明確にしようとした。イエス様の弟子となるということがどういうことかということをすごく明確に書こうとした。だからローマ人への手紙はパウロの書いたその書簡と呼ばれているものの中でも、まあ、最も重要なものではないかというふうに言われるようになっているんです。このローマ人への手紙の、まあ、1章から8章までがすっごい詰まっているんですけれども、その中でも1章の部分でこのどういうふうにこの福音について書いているかということを今日は見ていきたいと思うんです。突然ですが、皆さんは借金が重たくのしかかっているという状態を体験された方はいらっしゃいますか？今もという方がいましたら、それは本当に残念なんですけれども、人によっては借金によって奴隷にされた気分を味わっているという方がいると思います。というのは借金を返さなくてはいけない、借金は本当にこの返さなければいけないという重みがあるので、その重みが厄介なものになると思うんです。今日の聖書箇所ではその重み、返さなくてはいけないという重みをある比喩として、それをその重みを使って例えを使って話しています。ちょっとその聖書箇所を読みたいんですが、ローマ人への手紙の1章の14節です。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。パウロは ギリシャ人と未開人と言ってるんですが、これギリシャ人というのはローマ帝国の中にいる人たちのこと、そして未開人と言ってるのはそこ以外の人たちのことなんです。パウロはまあ実際にはローマ帝国の中でだけでしか伝道していないんですけれども、本当はその超えて当時のスペインだとかフランスだとかそういうところまで行きたいという思いはあったはずなんですね。でもそういうことはまあ彼にはその生きている段階ではできなかったんですけれども、ギリシャ人にも未開人にも、つまり全ての人に対して、そして知識のある人、知識のない人にも返さなければならない負債を負っているというふうに言いました。もちろんこの負債というのは彼がお金を借りているというわけではないんですけれども、まるでそれはお金を借りているようだというふうに表現したんですね。お金を借りていてどうしても返さなきゃいけないという思いがあるぐらい、私は彼らにある思いを持っているんだと言ったんです。これは何の負債かというと、神様がパウロに貸しているものという表現をするのが一番近いと思います。神様がパウロに貸しているんです。パウロはですね、自分がすごい罪深い生活をしていた、その中で神イエス様の十字架の福音を知って救われる経験があった。だから今度それに対して自分が何かお返しするとしたならば、一生かかっても返すことができないものがある。返すことができる一つの手段があるとしたならば、それはこの福音を世界中の人に伝えていくことだというふうに感じていたんです。ですからこの負債を負っているというのは、言ってみれば神様のあの偉大な福音を讃えて、それを賛美した表現として言っているんですね。私は何としてでもこれを返したい、そのぐらいに自分は救われたことを喜んでいたんです。で、この福音について今日はですね、ちょっといつもとは違うこの、違う方法で語っていきたいと思います。これはよくクリスチャンが作る劇とかで使われる方法なんですけれども、有名なところではナルニア国物語って皆さんご存知だと思いますが、ナルニア国物語でもこの手法で語っているんですが、まずこの天地に2つの勢力が分かれているというふうに表現します。こちらにはこの世、地上の勢力がある、そしてこっちには神の勢力があるとします。この地上の勢力の中では悪霊たちがはびこっていて、その悪霊たちの影響を強く受けている人たち、あるいはもう完全にそこに従ってしまっている人たちが生きている。それが、私たちのこの地球上の出来事です。そこは神の勢力ではなくて悪霊の勢力が強く働いているんです。その結果、人が物に固執していたり名誉に固執していたりする。そしてそれが世界観というのを作り上げるようになっている。多くの人たちがそこに影響を受けているんですが、こっちの勢力に対して天地創造の神の勢力があって、この天地創造の神の勢力は天使と呼ばれる存在や聖霊なる神様がいて、この離れている勢力なんですけれども、神の勢力がこの世の勢力に対して入っていって、その中で自分の味方を作っているというふうに考えてみてほしいんです。離れている状態なんですけれども、この神の勢力から仲間が送られるように、この地上の中に何人かの人が神様の側につくようになっているんです。その中でですね、地上の勢力の中で神様の側に入るためには、誰かがその命の代償を支払わなくてはいけない。地上の勢力は死というものを与えることによって成り立っているので、その死を誰かが体験しなくてはいけない。そこでイエス・キリストが十字架にかかって 命を捧げた。その結果、その誰かが、それを信じた人の誰かが神様の勢力に入ることができるようになった。これをいうふうに福音を説明することができます。地上の勢力の中にいる限り、人は名誉欲や物を求めることでずっと続けてしまうので、なかなか満足することがないというか、満足することがなくずっと進んでいくんです。しかし神の影響下に置かれた者たちは、この地上での楽しみに興味を持つことなく、神様に興味を持つようになるので、神様からの平安が心に与えられるようになり、また地上での命を終えた時には神様のもとに行き、永遠の命を受けることができる。これが神様から与えられている約束なんです。これを福音と呼んでいます。この福音はですね、神様が人に一方的に与えるプレゼントなんです。だからこれは受け取るか受け取らないかの私たち個人個人の問題になるんです。私はここが難しいところだと思うんです。人間っていうのはやっぱり自分たちの社会、どんな社会でもそうだと思うんですが、何か努力した結果得ることができる、何か与えたから何かをもらうという報酬で成り立っているんです。だからそれだったら分かりやすいんですけれども、この福音はそういうふうに成り立っていないんですね。神様からの一方的なプレゼントとして、あなたが新しい命を受けなさい、あなたが神の勢力に入ることができるというふうに言われているんです。それを受け取るか受け取らないかの違いなんです。そしてここでもうちょっとまた難しくなるのが、受け取るか受け取らないかは信じるか信じないかというところに入ってくるからなんです。私たちは地上で成長していくときに、目に見えるものでいろんなことを学んでいきます。でも神様の約束は目に見えないものなんです。だから難しくなります。しかし聖書ではここの部分をはっきりと言っているんですね。その中でも人は信じることができる、そういう状況の中で信じて信仰と呼ばれるんだ。これはもう聖書ではっきりと書かれてきていることなんです。ですから私たちは確かに見えていないし、なかなか自分の努力とかではないのでわからない部分が多いけれども、約束、神様からの約束を受け取りなさいと言われているから受け取るしかないんですね。弟子たちはその分ちょっと違ったと思います。弟子たちは福音を自分の目の前で見ていましたから、神様がやってきた、奇跡を行った、死んだ、でも復活した、それを全部見て、さらにイエスが天に昇っていくのも見たから、もう弟子たちはすごい分かりやすかったと思うんですが、私たちもその弟子たちと同じぐらいに信じてほしい、これが神様が私たちに望んでいることなんです。ということで今日の聖書箇所の中で特に注目したい16節を読みたいと思います。ローマ人への手紙の1章の16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべての人にとって救いを得させる神の力です。福音を恥とは思いませんというふうに言いました。この言葉は、言い換えるならば、私は福音を誇りに思っているというふうに言い換えることができると思います。しかしお気づきの方がいると思いますが、それだけでは全然不十分なんですね。福音を誇りと思っているでは不十分なんです。福音を恥とは思いませんと言っている言葉に実はすごく重みがあります。言ってみればパウロはこれを言ったとき、命がけの宣言で、私は福音を恥とは思わないというふうに言っているんです。皆さんはこんな経験があると思います。私はですね、 アメリカの社会の中で、アメリカの一般的な家庭の人たちとお話をしているときに、私がクリスチャンですっていう話をしたり、私は教会の牧師をしているんですっていう話をしても、あんまり抵抗感がないというか、まあ、すごくしやすいんですね。ああそうなんだって言われて、どちらかというと、まあ、きっとこの人は知的な人なんだろうなぐらいのプラスイメージで見てもらえる感じがするんですね。でも日本の中で私がクリスチャンですって言ったり、私は牧師をしてるんですって言うと、ああなんかすごく怪しい人がいるっていうふうに見られたり、もう完全に敵意を感じることもあるんですね。今でも忘れない、ある時私が学生だった時に、あ自分がクリスチャンになったんだっていう話をしたら、ある人がうわなんか危ないって、なんかこう別に悪気もなくパッとその人の口から出てきたことが、うわなんか危ないっていうふうに言われたんですね。あそうか、これ危ない話と取られちゃうんだっていうのが、自分の中でもショックだったというか感じたことでした。パウロの話をすると、パウロはそんな私の経験していたことの比じゃないものを体験していたんですね。当時クリスチャンだと、イエスをキリストだと思って、そのイエスの弟子になっているというだけの理由で、たくさんの人が捕らえられて、人の嘲笑を受けながら、恥ずかしめられて、敵意を思いっきり感じながら殺されていたんです。たくさんの人が迫害に遭っていたんです。その中で、パウロは、私は福音を恥とはしないと言ったんです。ですから私が感じていたものとか、私たちがこの感じていたものの比ではないと思うんですね。信じているということは恥ずかしいことって時々感じるかもしれませんが、パウロたちからすると恥ずかしいイコール今度は自分の命をも脅かす状態になっていたんです。その中で私は恥とはしないというふうに言っていたんです。まあ、比ではないけれども、私たちも結局だから同じところに立っているんですね。同じ心理状態に立っているんです。その中でクリスチャンの方々は、自分は福音を恥とはしないというふうに言い切ることができるでしょうか。これがまずクリスチャンの方々に対しての質問になります。あなたは福音を恥とはしないと言い切ることができますか。で、この質問をしたときに正直に答えて、私もいや恥としないと言いたいですというか言っていますけれども、心の中で何か引っかかっているときがあったり、恥とまで言わなくても何か心の中で恥ずかしい思いをしていたりすることがあるわけです。そこでどうしてパウロは命がけででもこれは恥とはしないんだと言い切ったのか、そこを見たいと思うんです。パウロははっきりとここで書いたんですね。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。誰もが救いを受けることができる神の力だから、私は絶対にこれを恥とはしないと言ったんです。さっきの14節でもありました。ギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、この福音は本当に誰にでも届くことができるもので、誰もが、先ほどで言うと世の勢力の中にいるところから神様の側に引き抜かれることができる、その力を持っているんだ、だからこれは絶対に恥じることはないというふうに言ったんです。私たちも周りを見渡して考えてみてほしいんですね。私たちの周りを見渡して考えてみてほしいんです。日本人である限り、日本人として付き合い、日本人同士での付き合いがある中で、圧倒的多数がもうクリスチャンではないんです。その中で福音を恥とはしないという宣言、また私は彼らに負債を負っているという思い、 そういうものが心の中にあるでしょうか。今日はそこを振り返る時間を持ちたいと思うんです。私たちの持っている福音は本当に人を神様の側に入れることができる力なんです。人が新しい命を受けることができる力なんです。永遠の命を受ける力なんです。それを私たちが与えられているんです。そしてそれを与えられているということは神様からの一方的な恵みで与えられている。だからこそ私たちはこれを伝えに行きたいんではないか。いろいろな人に対して負債を負っているような状態でたくさんの人に伝えに行きたいんではないか、そのことを語っているんです。今からお祈りする時を持ちたいと思いますが、それぞれの心の中でこの福音が自分にどういう影響を与えているかもう一度考える時を持ってください。本当に素直にそれを受け取って、私ははい神様の側に入れられましたというふうに言えますか。もし言えない状態になっているならば、そこをもう一度顧みてください。神様は私たちにこれを与えたいんです。それを受け取るということ、もしもうすでに受け取っている人は、今私は受け取っていてありがとうって神様に言う、そういう祈りの時としたいと思います。天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。私たちの心にあなたの御霊を注ぎ、私たちがあなたの福音の意味を知り、あなたの福音にとどまることができるように、今日私たち一人一人を招いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。